はずきなだ、乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、はるきなです。この番組は役者をやっている私はるきながこの場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。さて11月16日放送分です。いやー、あっという間にね、時間が過ぎ去って今年ももうすぐ終わってしまうんじゃないかぐらいのスピード感なんじゃないかなと思っております。私は現在おそらくね、このリアルタイム11月の方では舞台の稽古に火がついて、毎日ひいひい嬉しい楽しい悲鳴を上げてるのではないでしょうか。皆さんぜひお待ちしております。もちろんこのラジオの方も頑張っていきますよ。さて番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。メッセージもたくさん待ってますよ。では今日も張り切ってまいりましょう。みんなも一緒に乗ってきな。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
ハルキング、ハルキング。このコーナーはある時は事実に基づいて、またある時は私ハルキナの独断と偏見により決定した様々なランキングベスト3をお届けするコーナーです。さて皆様、11月も半ばになり、年末に向けて忙しさや疲れが増していく方もいるのではないでしょうか。今日のね、収録、我々は眠たい、だるい、天気が悪いからかなとか、こんな気だるい感じでね、始まっておりますが、このそろそろやっと体もね、頭も起きてきたみたいな感じでね、ついついなんだかね、ダラダラしちゃうような、そんな日常を送っている方もいるのではないでしょうか。疲れもね、たまるとね、いろいろね、吐き出したいものもあるじゃない。でも周りには言えないとかね、日常のちょっとした愚痴をね、溜め込んでいませんか。ついつい見てしまう SNS で見たくない記事や心ない言葉を目にして傷ついてしまったことはありませんか。何のランキングか全然わかんないと思うんですけど、今回お届けするランキングはこちらです。心のケアにおすすめアプリベスト3です。いや本当にあれなんだけどさ、まあね、某 SNS とか見ると、全然おすすめされたくない記事をポンとね、おすすめされたりするわけじゃない。なんかグロテスクな画像とかさ、嫌な画像とかさ、なんか誹謗中傷して炎上してる記事とか、疲れてるのに見たくない。でもそんなね、言葉が入ってこない、自分の心も体もケアできるアプリベスト3を今回私はるきなが持ってまいりました。では早速いきましょう。第3位は神棚アプリです。聞いたことありますか。日々の感謝や祈りの習慣をデジタル化し、現代の忙しい生活の中でも心の平穏と 幸福を育むアプリです。いい感じでしょ。これはね、自分一人でこうやっていく日記のようなアプリなんですけど、まずね、神棚があります。でその神棚の種類は一社宮や稲荷明神や少し変わったドールハウスなどね、いろんな種類があります。で好きな神棚を選べることができるんですけど、私はね三社作りにしてます。社が3つあるやつの神棚で、可愛らしいイラストなんですけど、機能がねいろいろあっていいんですよ。まずアプリを1日ね1回朝にアラームかけてるんですよ。通知が来るようにしてて、ピロンって通知が来たら、お供え物を取り替えるボタンっていうのがあって、それ本当にね神棚なのでボタンをピッて押すと勝手にねお供え物がコロって変わってくれるんですけど、そのボタンを押すと今日のお祈りをしましょうっていう画面にね切り替わるのよ。なんかすごい宗教集してるけど、そういう番組じゃないから大丈夫だからね、みんな初めて聞いた人も安心してくださいね。でその画面の時にこうタイマーでねチチチチチチチチチみたいな感じなんですけど、その時にまあ今日はいい日でありますようにとか、一日無事で終わりますようにとか、今日は忙しいけど頑張るぞみたいな、なんとなくねそんなライトなお願いを私はいつもしております。でその後に今日のおみくじと金言ボタンが押せるようになります。金言ってあの金の言葉のことの金言でございます。ちなみにね今日引きましたよ。私のおみくじは末小吉でした。末小吉って初めて引いたんだけど、あの大吉とかね中吉とかもちろんあります。でそれだけじゃなくて、お仕事運とかお願い運とか健康運などにも一言ずつ本当にねおみくじみたいに書いています。で金言の方では偉人や歴史上の人物の言葉が与えられます。今日の春キナの金言はダライ・ラマ14世の平和のために努めなさい、あなたの心と世界の平和のために努めなさいという言葉が送られてきました。あのマリー・アントワネットの言葉とかね、いろんな人の一言一言を知れるんで、ちょっとね学びもあるアプリです。しかも大体いいこと言われるから、そういうちょっと今日は平和のために頑張ろうと思って、私はこのラジオ収録をしております。でこれだけだとね少しいい おみくじアプリじゃないですか。これだけじゃないのよ。まずねお参り日記っていうところがあって、ここには良かったことや感謝したことがあれば書きます。まあ、いいことを書きます。今日はご飯が美味しかったとかね、ラジオ収録無事終わったとかね、そんなことを書きます。で願い事日記があります。これはそのまま願い事をね書いていきます。まあ、フォロワーさん5000人になればいいなとか、舞台のチケット100枚売れたらいいなとか、そんなことを私は書いております。そして大事なのがここです。お祓いボタンがあります。ここには嫌だったこととか後悔したこととか懺悔だよね、なんかサボっちゃった筋トレとかね、そういうこと悪いことを書きます。で書いたらね人型マークが出てくるんですよ。神社のあのお祓いするときみたいなね。でこの人型マークが出てきて、この人型マークが1日経ったら消えてしまい、もうこれでね払い清められたと、浄化されたと、また明日も頑張ろうと私は思えるわけです。でこの日記機能には全部ロックがかけられるので、万が一誰かに見られても、あれロックかかってるじゃんってね、勝手に見られる心配はありません。ちなみに裏庭ボタンっていうボタンがあって、それを押すと可愛いお狐様がいるので癒されます。このアプリ一つでプラスもマイナスも振り返って気持ちを切り替えられるっていうので、第3位この神棚アプリおすすめです。では次行きましょう。第2位はキククマというアプリです。キクはあのお話を聞くとかのキク、クマは動物のクマです。たまりにたまった愚痴や悩みを吐き出したいときはこのアプリに聞いてもらいましょう。あの決してね SNS みたく誰かがいるわけではありません。で書いた愚痴とか文句は燃やしたりヤギが食べてくれたりどうするかをね自分で決められるので、いろいろな方法でこの世から消し去ることができます。これがねまた可愛らしいアプリなのよ。アプリを開くと絵本の中に入ったような世界がね 森の中の世界が広がります。オープニングが流れてきて、人里離れた森の奥、何でも悩みを聞いてくれる癒しのクマさんが住んでいましたという説明文が流れてきます。で、スタートボタンを押すとクマさんが何かあったのって聞いてくれるのよ。話しかけてくれるんだけど、でそこにこう自分でね、打ち込むわけです。愚痴やら文句やら、人には言えないようなことをぶちまけて書きましょう。で、書いた後はクマさんがね、一言言ってくれます。そんなこと思ってるんだね、明日も頑張ろうとか、なんかね、薄っぺらいの本当にね、箸にも何にもかからないようなね、薄っぺらいけど、それぐらいでいいじゃない。だって一方的に喋りたいからね。現実でさ、例えば愚痴とか、なんだろう、相談をするとさ、すごい乗ってくれてありがたいんだけど、今はうんうんって聞いてほしいターンなんだよっていう時あるでしょ、みんな。そんなね、うんうんみたいな薄っぺらいね、相槌を打ってくれるので、書いた紙をどうするか尋ねてくれるので、選択肢の中から好きな方法でこのメモを世の中から、この世から抹消しましょう。いろいろあるんですよ。燃やすとか、キツツキにつついてもらうとかね、ヤギに食べてもらう、ボトルで流すとか、いろんな方法があるので、もう結構ね、ストレス発散にもなります。で、よくさ、嫌なことは紙に書いて燃やしてしまえとか、ストレス発散方法とかね、頭の中の整理の方法で聞くんですけど、これをアプリ化したのがこのキクックマというアプリです。今ね、紙に書いて燃やすってどこで燃やせばいいんだとかね、すごい悩んじゃうからさ、そういうのを視覚化してくれるのでね、結構おすすめです。で、このメモを燃やした後は、あの葬り去った後は、クマさんがね、すっごい満面の笑みでこっちに微笑んでくれるのよ。で、その微笑みを見たら、なんか全てが浄化された気分になります。ただね、さっきの薄っぺらい相槌もそうなんだけど、このアプリちょいちょいなんかね、クマが怖いんだけど、最後にね、まだお話ししたいことがあるって聞かれて、いいえを選ぶとこのアプリが終わるんだけど、クマさんがね、じゃあまたいつでも来てねってお家に帰って行ってドアを閉めるんだけど、あの目の位置にある四角いね、覗き穴がパカッて開いて、クマがそこからこっちを見てんの怖いんだよ。で、それがさ、例えば微笑んでる顔とか、なんかさ、頑張ったね、明日も頑張ろうみたいな顔じゃなくて、もう丸まん丸の真顔なの。多分口元見えないけど、真顔でこっち見るから結構シュールなんだよね。怖いのよ。それだけね、なんか悪意あんなこのアプリっていうので、ちょっとくすってくる感じも、ちょっとああよかったなって思います。ちなみにね、ずっと鳥の鳴き声がしてるアプリなので、音声出して使うのがおすすめです。では、栄えある第1位はこちら、いいこと日記というアプリです。3位と2位は自分だけで気持ちを消化するアプリだったんですけど、このアプリはいいことを誰かと共有するアプリです。ただし、X とかね、インスタみたいにプロフィールがあったりとか、誰かとこうフォローとか友達になるような機能はなくて、淡々といいことを書いていいことを見るというアプリです。もうね、ルールは本当にだから一つ、ポジティブな内容だけ自由に投稿する、これだけです。いいねボタンはあります。人のね、いいことにはいいねを押せます。で、投稿を長押しすると一言だけ添えられる、よかったねとか幸せだねみたいなコメントができる機能もあるので、結構ねいいなと思います。ちょっとした幸せとか良かったことって逆に人に言えない時ってあるじゃない。妬まれたら嫌だなとかさ、自慢してるんじゃないかって思われたら嫌だなっていうことを書いて、ただただ投稿していくアプリです。で、マイナスなことをね、書いてる人がいないので、嫌なことを目にすることも少ないの。たまにね、いるんだけど、でもその人がどこの誰かも分かんないし、アプリの投稿自体も完全匿名だから、同じ人とか違う人とかも分かんないけど、その投稿を見たくなかったらブロックする機能も、その投稿だけ、人じゃなくて投稿をブロックする機能もあるから、結構おすすめです。だからみんなもね、 幸せの共有したいとかね、自分だけじゃなくて誰かに見てもらいたいけど、別になんだろう、それに対して妬まれたくない、自慢されてるって思われたくないっていう幸せのお裾分けをしたいときは、この第一のいいこと日記がおすすめです。いかがでしたでしょうか。心のケアをするアプリベスト3、皆様もおすすめのアプリがあればよかったら教えてください。以上、ハルキングのコーナーでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。
なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男が、まあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル。ハルキナに寄ってきな。いらっしゃいませ。ここは飲みどころハルキナ。今宵飲んでもらいたいお酒と、そのお酒に合った作品などをおつまみとして紹介し、リスナーの皆様をおもてなしするお店です。今宵もハルキナに寄ってきな。皆様、昨日まで3連休でしたの。空が青く輝いておりましたの。本日収録日、今日に限ってなぜか曇り。私の収録なぜか曇りか雨が多いの。なんで晴れないのかしらという気持ちを込めて、皆様に今日飲んでもらいたいお酒はこちらです。スカイダイビングというカクテルです。澄み切った空のように美しい色合いが魅力的なカクテル、スカイダイビング。スカイダイビングをヒントに、日本人のバーテンダー渡辺義行さんが考案したもので、全日本バーテンダー協会のカクテルコンペティションで優勝したカクテルになっております。本当に青が綺麗なカクテルなんですが、作り方も簡単です。ホワイトラム 30cc、 ブルーキュラソーという青いお酒ね、あちらを 20cc で、ライムジュース 10cc をすべてシェイカーにぶち込みます。最後に氷を満タンまで入れてシェイクをして混ぜて完成です。シェイクするときはシェイカーを水平に持ってしっかり振りましょう。とはいえ、シェイカーなんてお家にある？ないわよっていう方のために、グラスでももちろんできます。グラスでも一緒です。材料をすべてグラスにぶち込み、最後に氷を入れます。ブルーキュラソーの色が均一になるように丁寧に混ぜていくのがポイントです。シェイカーでもグラスでも、どちらで作る場合も材料をしっかり混ぜることがポイントです。ブルーキュラソーの甘くて苦い香りが特徴で、ライムのツンとした風味がとっても爽やかなカクテルとなっております。飾りにね、赤いチェリーなんかを乗せても綺麗かもしれないですね。皆様、今宵お出しするおつまみ、わかりますか？青に赤いチェリーがちょん、青に赤い花がちょん、イメージするキャラクターいませんか？そう、ドラえもんです。本当にね、9月の29日に大山信代さんが天国へ旅立ってしまってね、それもあって今回はドラえもんを紹介したいなって思いました。はい、 あのスカイダイビング、カクテルのスカイダイビングのね、カクテル言葉っていうのもあって、それが尊敬や崇高という意味でもあるので、この言葉は、大山信代さんに捧げたいなと思います。まあ、ドラえもんといってもね、たくさんあるんですけど、あのテレビシリーズもあるし、漫画もあるし、映画もあるんですけど、今回紹介するのは映画ドラえもんのび太の日本誕生です。見たことある方もいるかもしれませんね。こちらはですね、1989年の3月11日に公開された映画です。大映画シリーズ第10作目となります。私はテレビで見たんですけど、それもあれかな、藤子不二雄さんかな、原作の方が亡くなられた時に追悼としてね流れていたんですけど、もうね、なんかそういうのもあってすごい思い出がある映画です。こちらちなみにね、2016年にリメイク版のドラえもん新のび太の日本誕生も公開されているので、最近あの若い子とかはね、こっちを見た子も多いかもしれません。簡単なあらすじを紹介していきます。お母さんから叱られてばかりののび太が家出を決意します。はじめはバカにしていたドラえもん、ジャイアン、スネオ、しずかちゃんたちも4人それぞれの理由で家出をすることになりました。ですが自由になる土地がなく、のび太の提案でまだ誰もいない時代の日本へ行こうと考え、7万年前の日本へ史上最大の家出と称してタイムマシンに乗って出発します失敗したのは私でございました。7万年前の日本を満喫し、またいつでも来られるんだからという理由で現代に帰宅するのび太たち。その翌日、またのび太の部屋で原始人の少年ククルと遭遇します。ドラえもんは彼が時空乱流に乗り込まれ神隠しにあったことを突き止め、少年は光族のククルという名で、自分の村が不死身の精霊をギガゾンビ率いる暗闇族に囚われたというお話をします。のび太たちはククルを送り届け、光族を救出することになり、さあどうなる、そんなお話ですね。最初はね、このククルが原始時代を走り回ってるシーンから始まって、全くのび太が出てこないのに、いきなりのび太のいつものね、ドラえもんという叫びでオープニングに入るんですよ。で、小さい頃はね、全然あ、ドラえもんだな、映画だな、楽しいなと思って見てたんだけど、このオープニングを改めて見るとね、ドラえもんがね、ピンクの空を飛んでるのよ。タケコプターで飛んで、途中でね、笑顔で手を振るシーンがあるのよ。オープニングだよ、これまだ。そこでなんとなく大山さんを思い浮かべてしまって、私はそこですでにね、泣きそうになってしまいました。本編何も始まってないんだけど、はい。で、いろいろなね、いいシーンとか楽しいシーン、好きなシーンあるんだけど、まあネタバレにもなるしね、きっと知ってる方もいると思うんですけど、一番私が印象に残ってたシーンっていうのが、その原始時代に行った時に、ドラえもんがね、ご飯係になるわけよ。で、畑にね、大根の秘密道具を埋めてくんだけど、これをさ、こうみんなが文句言うわけよ。大根かよみたいな、なんで大根なんてみたいな話で、すごいみんな文句言うんだけど、実はその大根、思い描いたものを食べられるっていう大根で、パカッて開けるとカツ丼だったりとか、もうスパゲティだったりとかっていうの、思い思いのご飯を食べれるのがすごいいいなと思って、そこがね、子供の時は一番印象に残ってます。で、のび太くんだけそれを知らないで大根のまま食べてしまう。で、ドラえもんが、まあこういう食べ方もあるよねって優しくフォローするっていう、このシーンがね、一番好きなんだけど、大人になった今でもやっぱりこのシーンを見るとね、あ、いいな、いいなと思ってね、楽しく見れました。で、いろんなね、シーン他にもあるんだけど、この作品の一個一個のセリフとか掛け合いが好きなんですよ。例えば最初ね、のび太が家出をしてある もう僕は大きな一歩を踏み出すのだって言った瞬間に、のび太くんが階段を踏み外して転げ落ちてくシーンがあるんだけど、その時にドラえもんが、あ、踏み外した、踏み出すんじゃなくて踏み外したとかね。あとお母さんがのび太に、のび太どこ行くのって言った時に、のび太がね、家出してくる、お母さんが車に気をつけるのよっていう掛け合いとかがね、すごいなんか好きなの一個一個で。さっきのご飯食べてるシーンでも、スネ夫がジャイアン体中で食べてるよみたいな、どんだけ豪快に美味しそうに食べてるっていうことをこのセリフ一つで伝えられるとかね。で、悪者がいるんですけど、その暗闇族のなんか精霊が操っている土偶がいるんですけど、土偶とドラえもんが一番最初に戦う時に、ドラえもんがその土偶に向かって、この粘土の化け物めみたいに言うんだけど、今度土偶がタヌキの化け物めっていうので、タヌキじゃないよみたいなね、こういうなんだろうな、一個一個のセリフがこの映画のすごい好きな一つでもあります。もちろんね、ストーリー自体も友情とかね、仲間とかいろんなことが詰め込まれた作品で感動、最後もねペットたちとのお別れがあって感動的なシーンもたくさんあるんだけど、そうじゃない、その感動的なシーンで一個放り込まれるブラックジョークっていうのかな、一個一個のセリフの掛け合いが本当に作品とかストーリーとしても好きだし、その声優さんたちの掛け合いとしてもすごい、なん本当に生きてるんだな、ドラえもんって生きてるんだな、のび太くんって生きてるんだなって、一番最初にね、もしかしたら印象に残ってる、幼心に、あ、素敵だなって思ったきっかけの作品でもあったのかなって、大人になってから改めて思った作品です。皆さんももしよかったら、アマプラとかね、アマゾンプライムとかでも今無料で見られるので、ドラえもん、のび太の日本誕生、旧新両方見てみてください。なんだか昔を思い出したのと、大山さんのことを、声をね思い出して、気持ちが湿っぽくなってしまったから、今日は閉店することにするわ。皆様も好きなドラえもんシリーズあったら教えてくださいね。またのご来店をお待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く、このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フリークオーフェイト、ノア。
落ちてく暗闇の中、ためらいながら生きてる意味すら失った、まどろみの中ぼやけて消えた、
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フリークオーフェイト、ノア。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、お届けしてきました。11月16日放送分の春キナダ乗ってきな、お別れの時間が近づいてきました。私春キナ、11月の26日から舞台に出演します。メディアンプロ第25回本公演、冬色シンフォニー2という舞台です。詳しくは春キナ句読点の丸で X で検索してみてください。フォローとチケットゲットをお待ちしております。番組からのお知らせです。 番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローお待ちしております。では今年も残りわずかになりました。心身ともに健康に最後まで楽しんでいきましょう。次回も一緒に乗ってきな。この番組はインディアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。